それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書15章4節と5節でございます。新改訳聖書の215ページ下の段になります。ヨハネの福音書15章4節お読みいたします。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。このところからキリストにつながると題して、西本浩一先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第4の日曜日の朝、私たちをこうして教会に招いてくださり、また共に神様を礼拝し賛美できることを心から感謝いたします。また今日は羽曳野教会インターネットを通して共に礼拝することができることをありがとうございます。また神様がお一人お一人に恵みと祝福を与えてくださり、また私たちも心から神様を褒めたたえ喜び、また生活の中にも見えざる神の御手によって守られ、また私たちは愛に生かされるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにもまず神様の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、また私たちも全能の神様を信じ信頼し、また委ね豊かなご愛の中に生かしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも主はあなたが助け、また導いてくださって、どうぞあなたの約束の言葉がお一人お一人の心にとどまっていくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はヨハネの福音書の15章4節5節を読んでいただきました。キリストにつながるということであります。キリスト教の中心は何か、ある方はもうキリストそのものだとおっしゃいましたけれども、私たちが信じそしてまた結びつきを持つものの一番大切なのはこのイエス・キリストにつながるということになるかと思います。この2025年も早もう6月半ばが過ぎてきています。6月といえばもう梅雨っていうシーズンなんですけれども、異常な暑さ、もう35度を超える猛暑日が続いている、もうなんか8月になってしまっているような感を受けるんですけれども、この間もニュースを見てましたら、お百姓さんが、大根を栽培しておられる方がですね、もうこれはもう商品にならないって言って嘆いておられる映像が映ってました。もう異常な暑さのためにもう急激にこう変化して、そしてその大根を見たらもう割れてしまってですね、もうやっぱりもう売り物にならない、一生懸命育ててきたのにもう本当に今年はダメだってですね、嘆いておられました。私たちも確かに豊かな生活戦後80年になるわけなんですけれども、しかし私たちにとってその本当の豊かさっていうのは何なんだろうかということを改めて考える必要があるかと思います。いろんなまた困難苦しみっていうものに私たちは遭遇するんですけれども、しかしそういう状況の中にあっても、私たちは将来に希望を持つならばですね、いろんな困難や苦しみそういうものを乗り越えることができるんではないか。でももし将来に希望がないとするならば、私たちはその苦しみまた困難にもう押しつぶされて、もうこれで人生終わりだというふうに なってしまうんではないかなと思います。じゃあどのように私たちは希望を持つことができるのか、まあ、聖書の中にこの希望は失望に終わることはないという言葉が、まあ、ローマ人の手紙の5章というところに出てくるわけです。まあ、それを書いたパウロはですね、彼はそのなくならない希望を見出すことができた。そしてその秘訣は実は何かというと、このキリストにつながるということであるわけです。彼は確かに聖書をよく読んでいて、もう聖書学者だったって言われるわけです。ところが肝心のイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるということが彼はできなかったわけです。そしてそのことのゆえに、まあ、彼は決して満足のいくようなですね、人生を得ることができなかった。しかしイエス・キリストによって彼の生涯は変えられて、喜びに変わったわけです。で、今読んでいただいた聖書の中にも4節に、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまりますという言葉があるわけなんです。で、これはイエス・キリストの言葉なんですけれども、どんな時に語られたのか、実は最後の晩餐の時に語られたということなんです。で、15章の前には必ず14章があるわけです。14章で何を語られたか、私は父のもとに行く、そう言われたんです。天国に帰る。弟子たちは非常に不安になりました。今までイエス様と一緒にいるから、いろんな困難を乗り越えてくることができた。ある時ガリラヤ湖でもう夜中にもう大嵐になってですね、船が沈みそうになる、もう助けてくれ、そういう時もイエス様が助けてくださって、自分たちは助かった。また病気の人もイエス様は癒し、また悪霊に苦しめられている人もイエス様はその悪霊を追い出して正気に戻す。だからイエス様が一緒におられるならば全然心配することはない。自分たちは弱いけれども、このイエス様が一緒におられる限り大丈夫だと弟子たちは安心していたわけです。ところが最後の晩餐の時に、私は父のもとに帰っていくと、弟子たちは非常に不安になってしまった。まあ、それは例えて言うならば、もう家のもう一生懸命お母さんが世話しているそのお母さん自身がどっか行っちゃってしまう。多分幼い子供は非常に不安になるんではないかと思います。そういう中にあって、イエス様がその弟子たちに言われたのは、私にとどまりなさいということであった。なんでイエス様は天国に帰るのに私にとどまりなさい、こういう言葉を言われるのか。実はこの言葉は場所の制約とか時間の制約はないということです。この御言葉によって私たちは強められる。ことのとどまるということは、別の言葉で言うならば結び合わされる、つながるということです。だから私たちがどんな場所にいても、またどんな時にあってもですね、イエス・キリストにつながっているならば恐れることはないということです。ですからイエス様はこのことを最後の最後に語られた。私にとどまりなさい、そうすれば私もあなた方の中にとどまる、そう約束されたわけです。そしてこのとどまるってことは、じゃあ何の意味目的があるのか、それは5節に出てきます。私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。だからそのとどまるということによって多くの実を結ぶことが可能になる。イエス様はその約束を弟子たちにされたということです。まあ実を結ぶっていうのは木にとっては大切な 働きではないかなと思います。まあ、イエス様はこんなことを言われました。良い木には良い実がなる。悪い木には良い実をならせることはできない。その実によってその木が分かる。そう言われたわけです。まあ、私はもう幼い頃っていうかですね、もう山奥の田舎に住んでました。で、秋になるとその柿がですね、いっぱいこう実るわけです。で、私はもうたくさん実がなっている、もう1個ぐらい食べても大丈夫だろうと思って取って食べたらですね、めちゃくちゃ渋かったわけです。で、おかしいなと思ってまた違う枝からこう取って食べた、それもまた渋柿、なんとその木は渋柿の木だったということです。まあ、もちろん甘柿の木もあったんですけれども、もうそんな幼稚園ぐらいでですね、見分けがすぐつくっていうわけではないわけです。もう同じ色をしてたら甘いんだと思って食べたらとんでもなかった。でも後で聞いて驚いたことがあったんですけれども、その渋柿しか実らない木でもですね、甘い実をつけることができる。ってですね、まあ、小学生の時聞いてびっくりしたわけです。どうやってできるのか。それは接ぎ木をすると甘い実を実らせることができる。渋柿はですね、もうもちろん最初から渋柿です。まあ、こんな歌聞いたことありますけれども、渋柿や丸八年の恩知らず、もう8年経っても渋い実しかできない。まあ、それは桃栗3年柿8年それを受けてなんか読まれたとか聞いたことがあるんですけれども、だからその渋柿にいくら肥料をやってもまた剪定してきれいに整えてもですね、渋柿は渋柿しか作れないってことです。まあ、木はそれでいいかもしれません。でも私たちもですね、自分がずっと生きてきているのにちっともいい実が実らない、心の中に喜びがない、平安もないし希望もない、じゃあどうすれば自分の心の中に喜びとか愛平安、そういう実がどうすれば豊かに実るんだろうか。まあ、柿の木ではないですけれども、接ぎ木をするということです。まあ、私たちは自分の生活、まあ、人生をですね、振り返ってみるときにいいことももちろんあります。でも時には心がいっぱいもう不安でですね、また人に対してもうあの人のせいだとかですね、もう周りの環境が悪いから自分はこうなったって言って言うことが、またそういう思いにとらわれてしまうっていうことがあると思います。しかしイエス・キリストは、外側から人に入ってくるものは人を汚すことはできない、じゃあ問題は何か、人の心から出てくるもの、すなわち悪い考え、妬み、そしり、高ぶり、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。マルコの7章にそのことが出てるわけです。だから自分自身を不幸にしているのは何か、それは自分だということをですね、気がつかなければならない。だから言うなれば、自分は渋柿なんだということを認める必要があるということです。そしてその自分が変えられない限り、良い実を実らすということは不可能だ。もう渋柿でも接ぎ木っていうですね、その方法を取らない限りには甘い実を結ぶということができない。ですから私たちが自分を変えたいと思ってですね、一生懸命いろんな本を読むということが あると思います。もう私も人との付き合いをうまくする方法って本を変えましたけれども、もうちょっとしたことをイライラしたりガーッとなったりしてですね、もうこの本買ってもあんまり役に立たなかったなってですね思うことだってやっぱあるわけです。まあ本読んで変わるぐらいだったらもう多くの人はもっと変えられてると思うんですけれども、なかなか自分で自分を変えるってことができない。じゃあ自分が一生懸命努力して良いことをしたら人に認められて良くなるのか、ある程度まではできます。しかし完全に 100% 良い行いをするっていうのはやはりそれも不可能です。もう時にはもう自分の中に欲求不満が溜まってきてしまってですね、我慢していたというその忍耐、堪忍袋の尾が切れて爆発してしまう、そういうことも私たちはあると思います。どうすれば自分は変わることができるんだろうか、良い実を結ぶことができるのか。まさにそれは接ぎ木をするしか他にはないってことです。もう私も子どもの時にその接ぎ木っていうのを 見たことあるんです。もう土台になっているその木をもう枝を払ってですね、そしてその木のまあ枝をスパッと切って、でまたその甘い柿の実をならせるまあホギって呼ばれるその木をですね、結び合わせる。でしかもそういうのはもう若い時にやる必要があるとか言ってですね、そしてその切り口を合わせてしっかりぐるぐるとテープビニールで巻いて、まあすぐには実らないです。もう時間がかかる。でもやがては甘い実を実らしていくことができる。だから私たちも実は渋い実しか出てこなかった。不満や不平やですね、そしてもう環境が悪いとか、いやあの人が良くないから自分はこうなったんだ、人のせいにしてしまう、そういうものが実は実を結ばない。その枝をもう剪定する、切り取る、そしてまた良い実を結ぶ、言うなればイエス・キリストにつながらせていただく。まあ切られるっていうことがあるわけです。じゃあイエス様はどうやって切られたのか。十字架に貼り付けにされた。神の子であり一切の栄光権威を持っておられた方が切り捨てられた。罪人の一人に数えられて十字架に貼り付けにされる。それがイエス・キリストが切られてしまう。我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいしか、あの十字架の上で叫ばれた。イエス様は切り捨てられた。じゃあ私たちはどうなのか。実は私たちも切られなければならない、それがあるわけです。自分は渋柿だ、それを認めてもう渋い実しか出てこない。不平や不満やわがまま妬み、また悪いことをしてきた、そのことを私たちはあの十字架のイエス・キリストの前に出てきて告白をする。神様は真実で正しい方であるから私たちの罪を許してくださる。第一コリントの一章の9節にその約束があるわけです。ですから十字架の上で切られたイエス様と、また私たちはその前で自分の失敗や過ち、心の痛み苦しみ、それを告白していくときに、実は十字架のイエス様と罪人の私たちが 結び合わされる。そしてそれをしっかりと固定していく、つなぎ合わされていくならば、実は私たちが実を結ぶのではなくて、イエス・キリストが私たちのために豊かな実を結ばさせてください。ですからパウロも、私はキリストと共に十字架につけられた、もや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼は 100% そのことを信頼して告白をしたわけです。以前の彼はどうだったのか、それはローマ書の7章を見ると出てくるんですけれども、自分ではしたくないことをしている、それは私のうちに住んでいる罪だと彼は告白しているわけです。彼は律法学者でありパリサイ人、正しい生活をし人々の模範となり、人々から尊敬され羨まれるような正しい生活をしていたわけです。外側は立派だった、でも中側はまさに汚いものがいっぱい彼の心の中にあったわけです。だから彼の真実は 何かっていうと、私は本当に惨めな人間です、誰が私を救い出してくれるでしょうか、はっきりと言ってるわけなんです。誰かが自分を救ってくれない限り、自分は変わることはできない。その自分を救ってくださるのがイエス・キリストだと。なんと彼は迫害しているその途上で復活のキリストに会ったということです。彼は決して神様の前に良い行いをしたから認められたというのではなかった。彼が現実にイエス・キリストを信じているという人たちを迫害している中にあって、彼は復活のキリストに出会う。だからある人は、私は真面目になってから、立派な人間になってからイエス様を信じます、そう言われる方もいらっしゃるわけです。でも私たちの救いっていうのは、立派な人間になったから救われるっていうのではないっていうことなんです。いや、むしろ自分は罪人だから罪を許していただかなきゃいけない、自分で自分を救うことはできない、だからもう神様にお任せするしか他には手がないんだと。私たちは十字架のキリストに結び合わされる以外には、自らは良い行いや良い実を結ぶってことはできないということです。そのためにイエス・キリストは父なる神様から切られてしまった、どうして私をお見捨てになるんですか。そしてまた私たちも、自分が全く良い実を結ばない渋柿そのものだと、そのことを告白し、私たちはキリストの十字架につながっていく。そしてキリストが私たちのうちにとどまってくださるならば、実は私たちのうちにキリストご自身が良い実を実らしてくださる。愛、喜び、平和、柔和、寛容、自制とかですね、そういう言葉がガラテヤ書の5章の22節23節に出てきますけれども、それは自分で努力して結ぶ意味ではないと聖書ははっきり言ってます。イエス・キリストにつながることによって、実はそういうものが私たちの心の中に与えられてくる。私たちはこのキリストにつながる、そのことによって私たちは豊かに多くの実を結ぶことができます。アグスチヌスっていう人がですね、いました。まあ、彼はキリスト教の神学を確立した、そして信仰に対しては明確なこの答えを出していった。まあ、彼はたくさんの本を書きましたけれども、告白っていう中には彼自身がどんな生涯を 歩んできて、また罪を犯してきたか、そういうものを許された、また神の国、神様が治めてくださるところのその豊かさ、栄光ということを彼は本を書いてですね、表していきましたけれども、彼のお母さんは熱心なクリスチャンでした。でもアウグスティヌス自身が、言うなれば欲望にとらわれた人だった、彼は正式な結婚をしないでですね、女性と同棲し、もう子供まで儲ける、そして朝からはもう酒飲んでですね、もう一日過ごすっていうような全く堕落したような生活をしていたわけです。ところがある日、子供たちがですね、歌を歌って歩いている、でその歌は子供の賛美歌だったって言われるんですけれども、取りて読めってですね、もうそんな内容を子供たちが歌っている、取って読めと、何なんだろうか。そしたら彼はですね、家の中にいたと思うんですけれども、聖書がそばにあった。で彼はそれを取ったわけです。でパッと開いた。でどんな箇所が開かれたかっていうと、ローマ人の手紙の13章12節から14節のですね、その御言葉が開かれたそうです。もう闇の技を捨てなさいと、そしてキリストを着なさい、もうその御言葉が彼の目に飛び込んできた。キリストを着よう、彼は驚いたそうです。自分は全く欲望のあるがままの生活をして身をもつ崩してきた。しかしそんなものにも神様は憐れんでくださって、キリストを着よう、その時に初めて彼はキリストの愛、自分の今までの数々の罪、汚れ、それを彼は十字架で許してくださる。ですから彼が言ったのは、神の絶対恩寵、神学的用語ではそういう言葉になるんですけれども、もう 100% 神の恵みだと、神の愛によって自分は生かされている。なんと彼はそこから生涯変わっていった。もう異性との交際を彼はやめていって、そして彼は自分を救ってくださったこの神様に生涯を捧げていく。ですから彼は言うなればその当時のキリスト教の擁護者、弁証論という難しい学問があるんですけれども、そのキリスト教がいかに真実であり、また私たちを救うものであるのかということを彼は彫刻を表して人々に示し、キリスト教にも多大な影響を与えていった。それは彼自身がイエス・キリストにつながってその生涯が変わっていったということであるわけです。でも問題は彼のその話ではない、自分がどうかということなんです。今自分はキリストにつながっているのか、そして今自分はどういう実を結んでいるのか、そのことが問われることではないでしょうか。木はその実によって知られる。じゃあ自分はどんな実を今結んでいるのか。もし喜ばれないような実ばっかりであるならば、私たちはそれを切り取ってもらわなければいけない。そしてまた良い実を結ぶそのキリストに私たちはしっかりと自分が合わせられる。イエス・キリストの十字架によってしっかりとつながる。それは自分が許されて愛されて、そしてその変わらない愛を自分のうちに一心に与えていただいて、 キリストによって実を結ぶその生涯に変えていただくということです。それが私たちのただ信じるその信仰にかかっています。私たちもまたイエス・キリストが私のために十字架にかかって命を捨ててくださった、これよりも大きな愛は他にはない、このことを信じて、またすべてを神様に委ね、キリストにつながり、そしてまた豊かな実を私たちのうちに実らせていただくものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今私たちは礼拝に出ています。誠の神様を目で見ることはできません。しかし御言葉に私たちに対する約束を神様は与えてくださっておられます。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。どうぞ私たちがただ信仰によってこのイエス・キリストにつながり結び合わされ、そしてまた神様の愛が私たちの心の中に豊かに与えられて、どうぞまた愛の実、また喜びの実、平安の実、どうぞ多くの実を実らしていくものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。